稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは白石浩二監督です。日本を代表する二大ホラークイーンが激突する貞子 VS 火薬についてたくさん裏話を聞いてきました。今回もとても楽しいお話を聞けました。ぜひお聞きください。
イナホーレイディオ。来る
きっと来る。はい、皆さんお元気でしょうか。今日はですね、おなじみ皆さんの白石浩二監督が来てくれました。
白石浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、白石さんがですね、監督されました、貞子 VS 火薬について、ちょっと、じっくりお話聞きたいんですよ。
はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ちょっ
と、貞子 VS 火薬略して、貞火薬はですね、ちょっともう、僕結構大好きな映画で、
ありがとうございます。
まあ、本当こんなお祭り映画なかなかないなっていう感じで、
そうですね。
はい。キャストもすごい豪華だし、うん、もう白石、色がもうめっちゃ出てる映画でもあって、
はい、
もう大好きなんですよね。あと笑えるところもあるし、
うん、
たくさん聞きたいことがあってちょっと急ぎ足に行きたいんですけど、まずこれ企画はどういうふうに白石さんにオファーがあったんですか。
企画はやりませんかっていう話が
角川さんから、
それは制作会社のダブルフィールドの方からが先ですね。
白石さん、貞子と火薬が戦う映画やりませんかっていうふうに。
そうですね。
でもあれですよね、全くこれは原作とかないから一から。
そうですね、原作がないとも言い難くて、やっぱりその呪怨というシリーズとリングのシリーズがあるので、
はい、
それをどのように踏まえるかっていうポイントを考えながら、ただその2つのキャラクターが、
はい、
同一世界で共存しなきゃいけないので、
はい、
そこのアイデアを考えなきゃいけないし、バランスを考えなきゃいけないしっていうので、ある意味だから世界観を、作るのは、任されたっていうところがありますね。だからそこがすごくやっぱりなんですかね、ある意味自由が効いてよかったですよね。
なんかあれですね、この当時ツイッターで白石さんがこの映画を監督するのは俺しかいないみたいなこと言ってましたよね。確か。
そうですね。なんか
貞子と火薬を叩く映画は俺しか監督しない、監督できるやついないみたいな。
そこまでは言ってない。
言ってないですね。失礼しました。いやだからあれで、ああこれ本当白石さんが監督してくれたらいいなって僕とかファンも思ったんですけど、そしたら本当にそれが実現して、
そうですね。
もう本当最高に嬉しかった
んですけど。よかったです本当に。
はい。で、すみません、脚本は白石さんなんですけど、
はい、
何ヶ月ぐらいかかったんですか。
いやちょっとそういうのは大体いつも覚えてないんですけど、でもずっとやってましたね、はい、なんか途中、金沢映画祭で、
はいはい、
トーク、高橋宏さんとかとトークするのがあって、
はいはい、
でそれに合わせて結構何日か俺金沢映画祭に滞在して、
あ、はい、
映画も見ようって思ってたんですけど、
はいはい、
脚本がの直し中で、
はい、
もう
見る時間なかった。
そう、結局映画はほとんど見てなくて、1本ぐらいはなんか見たのかな。
じゃあトークショーしに行った感じですね。
トークショーしに行って、あとはホテルとその金沢映画祭の会場のロビーとかで、
もう
脚本をずっとパソコンで、本当に席についてなんか前になんかそう席についてる時もなんかやってた気がします。もう本当に時間的に結構厳しくて
大変だったんですね。
映画見てる時はやってないですけどね。なんか膝の上に置いてなんかの時に高橋さんの隣で俺帰ってたことあった気がするな。
じゃあ本当大変だったんですねその当時はね。
そうそう、ただ結構遂行は重ねられたかなと思います。で結構とにかく全体のバランスを見なきゃいけないので、その全体のバランスを割とこうバランスよくはできたかなと思いますけどね、脚本の時点で、はい、
お聞きしたいんですけど、カヤコの 権利は今誰かが持ってるんですか。
カヤコはだからユニバーサルですね。
清水隆さん
が、呪音の権利はユニバーサルがあって、
これもユニバーサル絡んでますよね。
そうです。これはだから
配給がユニバーサル、
いやもう完全にその制作委員会的に角川とユニバーサルで、
ああなるほど、
がメインで作ってるっていう感じです。はい、だから双方のキャラクターを、
ああそっかそっかそっか、なるほど。なんかでも読んだ感、見た感じ、貞子の方が分量多いような気もしたんですけど、それは気のせいですかね。大体同じぐらい。
ああ、まあその実際の尺を測ったわけじゃないですけど、
はい、
でもまあ、あの貞子の話が、ベースにあるっていうのは、まあ、貞子で始まってるんで。
ああそっかそっか、
っていうのはあります、もちろん。
じゃあ白井さんが、もう脚本書くたんびにそのユニバーサルと角川さんのプロデューサーが読んで、こうこうこうした方がいいっていうふうにどんどん詰めていった感じなんですね。
まあそうですね、打ち合わせをいろいろ重ねていったって感じですけどね。こうした方がいい、そんな明確にいろいろ意見を準備してるわけじゃないですけど、
もうでもそのまあこういうそのモンスなの、有名なキャラクター対有名なキャラクターっていうの、そのエイリアン VS プレデターとかたくさんありますけど、大体決着つかないですよね。
なんか、ああそうですね、はいはい、
でこれも最終的に、まあ、合体したんですか、あれは最後。
まあそれを言っていいのか、まあ一応そうですね、合体したっていう手ですね。はい、
まあもう初めから決まってた、
そうですそうです、
はい、最後ああいうふうになる、ああいうオチにしようっていうのは。
そうですね、
ああ、はい、なるほど。
かちょっと前のバージョンがその、はい、まあ実現できたらよかったなという、
ちょっと前のバージョン、
あの脚本のちょっと前のバージョンが、ですね、ちょっと、クライマックス の、 あの裏山のシーンどうやって終わらせてたか覚えてないんですけど、とにかくあの、まあ、玉城さんがやってた、
はい、
あの子が生き残るんですね、
はい、
あの映画では、まあ、襲われて
終わるんですけど、どうなるか分かんないですね、最後、はい、
襲われてで生き残ってて、
はい、
何が起こったか分かんないんだけど生き残ってて、あ、そう、その時はね確か、家が最終舞台だったんですよ。
ああそのなるほど、
あの裏庭とかなくて、でその最終舞台の家が吹っ飛んじゃって、でも、はい、あの玉城さんが生き残っていて、
はい、
でその親戚の家にいて、
はい、
あのでまあまた学校生活が始まってて、
はいはいはい、
で元はねもうちょっとあのクラスでちょっといじめられてるみたいな、確か設定が少し確かあって、その時は、で、で教室に、いたらそのまあ結局その玉城さんの中にあの貞子とカヤ子があの入り込んでてみたいな、でその場であの確か貞子カヤ子化して化け物みたいになんか異形の化け物みたいな、あの途中でクライマックスでちょっと出てくるような感じで巨大化していってクラス中の人たちが死んで、でそれが最終的にあの、
まあ、やばいですねそれ、
時が経って、まあ、この世に誰もいないあの廃墟の町をその巨大なあの化け物とかしたサラコ・カヤコ の、 あの合体モンスターがのしのして歩いてるっていうミストみたいな雰囲気の感じのラストを書いた時があったんですけど、まあ、ちょっとあの予算的にも
すごいオチですねそれは
本当はそこまでやりたかったんですけど、
想像つかないですね。あでもなんか最後にまあ、ちょっとあの CG で合体した化け物って結構表現されてますよね
今回、
あんなのがまあ街を歩いてるっていう設定にしたかったんですね。
はいはい、でも誰も呪いでもう誰もの生き残ってないっていう、
それすごいです
ね、世界が終わってるっていう感じにしたかったんですけど、
それすごいオチですね、うん、
もうちょっとお金が必要でした、
ね、なるほど、それ
いつもそうなんですけどね、もうちょっとお金があればもっとクライマックスをもっといろいろやれるのにっていう、
それを実現したかったんですね本当はね。
そうですね、
あの海外で、スペインのサンセバスチャン映画祭に行かれましたけど、
はいはいはい、
あの時反応どうでした、お客さんの
反応は。すごいいい反応と怒ってるお客さんが、
あの怒る、
そうそう一人いましたね、
なんか怒る、
そう要はちょっとしりきれ、あの香港映画みたいな、
はい、
しりきれとんぼ風な終わり方じゃないですか。
ああそういうことか。
だからそれであの続きはどうなるんだっつってなんかスタッフの人に怒ってるお客さんが一人いました。
それはおっさんですか。
そう、おじさんだったと思いますね。でも俺もその、あ、なんかわーわー言ってるなって、こっちで、もう写真攻めにあって、
はい、
一緒に写真撮ってる時、なんか向こうでわーわー言ってるなと思って、もう帰っちゃって、じゃあさっきの人 何言ってたんですかって聞いたら、いや、なんかあの続きはどうなるんだ、ちゃんと見せろ、みたいな。
え、それじゃあスペイン語で怒鳴ってたってことですか、ね、
そうそうです。
クレームをつけた。
はい。
へぇ、そういうお客さんもいるんですね、はい。日本ってあんまいないですよね、そういう人ね。
おちでも誰だっけな、
おちにケチつけるその場で。
俺日本でもね、一人誰か映画の人じゃなかったかもしれないですけど、
一般人で、
そう、一般人だ、誰に言われたかな、なんか年配の人に、はい、あれってなんか最後途中で終わってないみたいな感じで。
え、何の映画ですかそれは。
サラコバ
ンさん、サラカヤで言われたんですか、
あれってなんか途中で終わってたような気がしたんだけど、あれカットされてるのみたいな、テレビで見た人なのか何なのか分かんないですけど。
それどこで言われたんですか。
いや、ちょっとね、誰に言われたのかちょっと覚えてない
んですけど、ね、じゃあ何かのイベントの時に白井さん
も、いや、なんかね、知り合いではあったと思うんですけど、ちょっとあまりにもぼんやりしてるんですけど、でもサラコバズスカイコで、でもそういう反応がね、海外とか日本でも一人直接的にいたので、まあね、物足りなさはあると思うんです
よ。まあ確かにあれですよね。
で、ああいう言い方してるから、あ、でもそういうふうに感じる人がいるんだなと思って、もうちょっとエンド感はもっと大事にした方がいいなっていうふうに思って、その後の作品は作ってますね。不能犯にしろ、
地獄少女
にしろ、地獄少女にしろ、はい、
いや、僕はでもどうなるんだろうって、オチからの世紀末のシャラララララで、かっこいいなと思うんですけど。
まあでも、あれじゃないですか、廃墟と化した、この誰もいない静かな街の中をのしのしと歩いてって、はいはい、世紀末の曲がかかったら、もうより最高
だと。まあ、確かにそうですね。それ見たいですけどね、そのオチ。そっかー、なるほど。これ原作、まあ、リングの原作の鈴木浩二さん
は
どうでしょう、
はい、
見られましたか。
あ、ご覧になって、なんかすごい気に入っていただきました。すごいテンション高く。
へぇ。
最高だよっつって、すごい鈴木さん、本当にもう、なんですかね、肉体派の小説家さんで、すごい体もがっちりしてて、
あ、そうなんですね。
すごいアウトドアな方なんですよ。
あんな怖い小説書いてるのに。
ですごい明るくて、もう冗談が好きで、
はい、
っていうすごい明るい方なんですよ、
はい、
で、まあ、サラコバズスカイコも気に入っていただいて、すごいこう、いいねっていうふうに言っていただきました、
は
い、
よかったです、高評価だったんですね、あとですね、まあ、名台詞で、まあ、バケモンにはバケモンぶつけるんだよっていうのは、はいはい、これはもう白井さんが考えられたんですよね。
そうですね。
ああ、すごいですね。これが強烈なんですよね。
ただこれもその、すごい自然に書いてただけのセリフで、そんなに、
なるほど、
あ、予告編でピックアップされてて、
あ、これ予告編でピックアップされて
る、ピックアップされてて、俺が別にお願いしてないのにピックアップされてて、あ、なるほど、これってちょっと確かに決めになるなっていうふうに思ったぐらいで、自分はすごい自然に、
あ、じゃあこれ脚本書いてるときは別に何とも思わず、
むしろ慶三の時々なんかいいなっつってつぶやくじゃないですか。
慶三って誰
でしょ。慶三って安藤さんがやってる霊能者の役なんですけど、
いいなって言いましたっけ。
いいなって何回も言ってるんですよ。なんかワクワクするような怖そうなことが、
はいはい、
いいな、強敵現れたなみたいなところでいいな。
そ
っちの方がこれちょっと記憶に残したいなみたいな感じで、
いいな、
そうそうそうそうやってたんですけど、
でもバケモン
に、ね、バケモンぶつけんだよって、あ、だって普通じゃないみたいな、俺にしてみたら、
おいや、でもこれでも強烈なかっこいいなんかセリフになってますよね、
映画の中で、はい、
みんなこれなんかピックアップしてますよね、ツイッター界隈とか。
まあでもそんなもんだなと思いますよ。でもそういうこっちは世界に入って、
あ、そうか、
もう全部自然にやってるので。
なるほど。あとあれですよね、この人無駄死にね、もう結構、
ああ
名台詞、いや、まさか
無駄死にだね、
無駄死にだね、あの女の子にそういうセリフ言わせるっていうのもすごいなと思ってでそうです、ちょキャスティングに行きたいんですけど、
はい、
これこの、まあ、貞子 VS 佳代子も、もう、ものすごい豪華なキャスティングなんですけど、白石さんまたの方とかっていらっしゃるんですか、ぜひこの人お願いしたいみたいな。大体全部
キャスティング、いや、いないですね。普通に、やっぱり、
プロデューサーサイドが。
打ち合わせをして、そうですね。まあ、別に監督の意見は無視しないですよ。一緒に、キャストの候補を見て、で、 この人はいいですかね、この人はいいですかねって、一応その意見の重なるところで、あのスケジュールを当たっていくっていう形でやってました。
山本さんはもう決まってたんですか？
山本さんもでもその、いや、企画を進めて脚本を書いていく中で決まった人、
あ
みんなそうですね。で、薩川さんだけ、
はい、
あの、のやった役だけオーディションしました。
ああ、そうなんですか。
何人か来ていただいて、で、まあ、やっぱ薩川さんがいたっていうことで、薩川さんにお願いしました。
あのちなみになんですけど、そのさっきおっしゃってたその安藤正信さんの役あるじゃないですか。
敬三。
敬三、はいはい。あれは、あの、当て書きじゃないんですね。
当て書きじゃないです。
あ、じゃあ、安藤正信さんにやってもらいたいなとか思ってたんですか？そういうの思ってないんですか？
いや、誰かっていうのは全然イメージはしてなかったですね、書いてるときは。
なるほど、なるほど。
はい、
あと、年をとか、
はい、
子供とかも全部、
あ、子供もさすがにオーディションですね。あの、玉尾も、
玉
尾って、はい、あのサングラスの盲目、ね、の女の子と、
あの子も
年をは
オーディション、
オーディションです。はい、
あと、あの悪ガキの子供たちも。
そうですね。子供たちはオーディションですね。
あの、年を役とかは、
はい、
結構いたんですか、オーディションで。
すごい、まあでも結局、誰がどう適性があるかわからないんで、もう年をイメージの人も、
はい、
ああいうこういじめっ子イメージの子もいじめられっ子イメージの子も、はい、結局まとめて呼んじゃうんですよね。
あ、オーディションの時。ああ、なるほど、なるほど。ついでいっていうか、はい、
でいろいろやってもらってっていう感じなんですけど、
でも、
まあ、一応こっち側の想定は一応あのあってやってはもらうんですけどね。でまあ、まあ、どうなんですかね。あの、もっと見たかったですけどね。
どういうことですか、もっと見たいっていうの
は。子役。
あんまり人数いなかったんですか。
なんか、思ったよりは、まあ、時間もなかったんですけど。
ちなみに、あの、年男役のこのオーディションって何指すんですか。座って、体育座り
して。なんか、座ってピョーンってしたりとか、なんかそういうことしてもらったような気がしますけどね。あとは最後、なんか、もしかしたら何人か残って、もらう、もしかしたらメイクしてもらったかもしれないですね、顔だけ。
あ、白塗りして、ちょっとおかっぱっぽい感じが理想ですか。
いや、そこまではあんまりまだ考えてなかったですけど、あ、まあ、あのキャストによって、なんか良さそうなキャストによってと思って、まあ、とにかく年男はそのちょっとね、あの特徴のある顔じゃないと、
はい、
いけない、まあ、本当はもうちょっとちっちゃい子じゃないといけないんですけど、まあ、結局そういう子が来なかったって、オーディション。
あの子はじゃあ小学生ぐらいですか、実際は。
当時は多分小6ぐらいだったんですよ。
大きいですね。
公開する頃には確か中1になってたと思うんですけど、やっぱり、まあ、ちょっと大きいなと思いながらも、ね、結局その顔とか体つきとかいろいろ加味するとも彼しかいなくて、
でもちょっと痩せてる感じがいいですもんね。
そうです、そうです。
これ確か撮影冬じゃなかったですか。
寒かったですよ。
年男くんかわいそうですよね。
寒かったです。あの、冬のあの、もういてつく御殿場のあの林の中で。
あれ、まあ、あの、井戸が御殿場の林。
そうです、そうです。もう、あの、まあ、日中準備して、で、夜から撮影なんですけど、あ、日中、あ、まだなんとかなるなと思ったら、あ
の夕方、いや、夜クソ寒いです。
そうです。夕方、こう、日が沈み始めたら、もう、急激に、おぉ、やばいやばいって、なんでこの寒さ、やばいやばいって寒さになるんですよ、
あそこ。なります、なります、なります。
ってもうびっくりして、これで、朝までみたいな。
氷点下レベルですよ、あれ。
だから、あの中でね、あの、年を役の子には。
井戸のところも年を出てきてましたよね。
そうです。パン一で頑張って、まあ、あの、カットツは少ないですけど、
あ、かわいい
ね、出てきてるんで、だいぶ大変だったと思いますよ。
児童虐待ですよね、これ。
そんなことないです。
失礼しました。
ちゃんといろいろ、あの、規定を守って、
はい、時間もありますよね、はい、今、厳しく。はい、面白いお話たくさん聞いて、あとそうだ、今回の、貞子役、かや子役は、これオーディションはしてないんですか。
あ、これもオーディションしてますね。はい。
あの、じゃちょっとまず貞子役なんですけど、
はい。
ななみエリーさん。
はい。
あの、これ今、めちゃくちゃ美人で話題なんですけど、
ああ、はい、はいはいはい。
これどういう、なんか、どういうお芝居の、
いや、でもやっぱり、その、貞子だと、はい、まあ、こう、静かに歩いてくる。はい、あのこういうあの体勢で、
はい、
こういう仕草で歩いてみてくださいって言って歩いてきてもらったりとか、
紙はあれだってあれですもんね、
紙は確かあれ地毛だったんじゃないかな。
え、いやでも、本番の時はさすがにつけてますよね。
いや、
あれ
どうだったかな。
あれ地毛なんですか、黒髪。
あれ違ったかな。いや、すいません、ちょっとあんま覚えてない。あの、つけしたかもしれないですね。ちょっと覚えてない。
あんな長い、ほう。
まあそうですね。だから、かやこはかやこで、当然そういう、ああいうこう、ちょっと、トリッキーな動きをちょっとやっていただいて、そしたらもう、かやこの方は、はい、
この
遠藤さんが、
遠藤ルナさん、
はい。遠藤さんが、その、まあ結構舞台でもうね、すでに活躍してる方なんですけど、
舞台役者さんですよね。
舞踏もちょっと経験があって、
ああ、そうなんですか。
で、もうやってみたら、もう、ドンピシャで、もう、完全に他の追随を許さなかったんで、
彼女しかいない感じだったんですね。なるほど。
なんでもうそれはもう、いやすごい人いましたねみたいな感じで、もう遠藤さんにお願いできた。
すごい。それこれ誰が見つけられたんですかね、遠藤さんのこと。プロデューサーさんですかね、やっぱり。
いろいろ声をかけてですからね。
すごい。じゃあすいません、家のロケ地が千葉でしたよね。確か千葉の一軒家でしたっけ、廃墟が。でそこに、
はい、
じゃあ貞子と佳代子が普通に一緒に飯食ってるみたいな現場だったんですか。
まあそうでしたね。
すごい。あれちなみに2階が支度場だったんですかね。それなんか別個に
家
が
結局玉城さんの家設定のやつも斜めに前にあるんで、
あの距離感はじゃあ本当に本当の距離感、
あれは本当の距離感です。で、はい、あっちのその玉城さんの家設定の方は中は、はい、撮影ではほぼ使ってないんですよ。向かいのその家の窓を見るっていうところだけ撮りましたけど、あとは中は使ってなくて、まあ、支度部屋になってる。
じゃあ中はどっか違うのロケハウススタジオで。
そうです、そうです、別のところでやります。
そうなんです、
はい。
あ、じゃあその玉城さん家の外観だけ撮って中はもう支度場だったんです、
ね、そうです、そうです。だから玉城さんの家のあのリビングとかはなんかあれですよ、罰当たり暴力人間で俺とかみんなが集団レイプされている同じ、
またおなじみの地雷産地の近くの
テケテケで言うと大島優子ちゃんの家のリビング
よく使われてますね。そうそう、
同じ。
地雷さん言うんですか。
いやいや言わないです、言わないです。
言わないのに、
あそこ言わないですけど、まあちょうどいいんですよ。結構都内のあれいいとこにあるんですよ ね、 ね、近くの、
はい。
でまあですごい当時俺のすぐ近くだったんですけど ね、 そうですね、そう、自転車で行けるっていう。
面白い。じゃああれですか、撮影中はその、玉城さんの家の設定のところがもうみんなのベースになってて。
そうですね。であっちはもう完全にもうほぼ撮影だけの家です。呪いの家の方は。
なるほど。じゃあトイレとか行ったらみんなそっち行くんですね、玉城さん
ちの方の。あ、トイレはね使えてましたね。
あ、トイレだけ。電気は使えてました。電気も来たんですかね。
電気は生きてました。あ、だから一応その売る家だったのか、借家か分かんないですけど、とにかく一応不動産に乗っかってる家で、
すごい家ですね。
で、まあ空いてるから、まあちょっと撮影で使わせてもらっていいですかってこう相談してっていう感じですね。
ちょっとその家について聞きたいんですけど、はい、まあ、ツタとかですね、門とか結構外にいろいろあるんですよ。全部飾り。
全部飾りです。
あ、すごいな。はい、じゃあ、
アタカさん
チームが、そうそうそう、結構ね、時間かかったんじゃないですかね。
だと思いますけどね。はい、
あと、そうだ、ちょっと思ったんですけど、中の階段が、はい、なんていうんですか、階段、後ろから筒抜けになってるんですよね。
はいはいはい。はい、そうですね。
あれはもともとああだったんですか。
あれはもちろん、改造できないんですよ、
だって、うまいこと、かやこの顔が見えるんですよ。
いや、そうです、そうです。だから、それはだからロケハンして、あ、これ、この隙間からこう降りてきて、それで顔が見えるっていうのやれますね。で、向こう側でこう見えてみたいな。ので、まあ、ロケハンで、
思いついた。僕、これ、白井さんがわざわざここ階段、こういう風に開けてくれって言ったのかなと思った。
そんなことできるわけないじゃないですか。ロケセットで。
いや、なんかもうまさに、かやこの顔が階段から見えるっていうのが、まさに、もう本当、すごいかっこいいショットだから、
はいはいはい、
狙ってやったと思ったんですけど、あれはもう偶然の産物だったんですね、ロケ地の。
そして、まあ、ロケーションに合わせたって。ロケーションから、まあ、発想して、 そうね、まあ、だから普通のガチガチにね、あのジオンシリーズのイメージでいたら、いやいや階段はこんな抜けてちゃダメだよっていうことになるかもしれないけど、あ、ね、あ、まあ、抜けてるとこういうのができて面白いなってこう思いつけたんで、
そっかそっかそっか。
でまあいろんな条件、家の大きさとか、まあ、家の大きさも本当はね、ちっちゃいんですけど、
あの家ってなんか見た感じ大きく見えるんですけど小さいんですか？
いや大きいは大きいですけど、はい、撮影する上ではもうだって、
まあ
ね、サラコとカヤコが戦いながらあの山本さんと玉城さんがいてみたいな、
まあ、確かに、
もう攻めえよみたいな、
大変ですよねあれ
でそこに撮影のみんなが入ってみたいな、もう狭い狭いみたいな感じ、
しかも寒いですよね、いやあれ夜のそのシーン大変だったろうなと、あの家の一軒家のシーンが大変だったろうなと思ったんですけどね。へえ、そっか。家のシーンは俺もう1週間ぐらいかかったんですか？やっぱり
1週間はかかってると思いますけど ね、
ですね。じゃあこれはまとめて、
まあちょっとずつちょっとずつでも撮ってました。
全部で4週間ぐらいですか撮影は？
いやそんなにないですよ。
3週間ぐらいですか？
3週間なかったと思います。
ああそうなんですか、すごいですね。だってえ、大変ですね。じゃあ、あの
多分でも撮休入れての3週間ぐらいだと思います。撮休は結構入れてもらったでしたね。
ああ、でもね、井戸のところも夜ですもんね。大変ですよね夜。
そうです、あれもうあれですよ、もう一番 まあ、ひどいっつったらあれですけど、一番しんどかったのはその裏庭のシーンですよね。もうクライマックスの、
はい、
一番最後のそこに行って、その、まあ、日中のシーンはいいんですけど、その、
はい、
裏庭 の、 その、まあ、夜のシーンじゃないですか、
はい、
あの玉城さんにわーってやる最後のカットまで、
はい、
あれ一晩ですからね撮ったの。
ええあれ一日で撮ったんですか？
あれ一晩です。一日っていうか一晩。
一晩ってことは
暗くなって
まあ
やり始める、まあ、段取り明るいうちにやって
6、7 時間かな。うわ、ええー、
でも最後そのちょっと合成用だったかな、そのなんか林の実験みたいな、
はい、
木々の絵をちょっとこう撮らなきゃいけなかったんですけど、はい、それ撮ってる時はもうちょっと白み始めてましたから、もうギリギリのギリギリで。
Bカメとかいなかったんですね？
ないです、ないです。
大変だこれ。
かつなんかで、あれじゃないですか、サラコもカヤコも出てくるし、井戸から出てきたりとか、あとまあそのね、ちょっとバーンと飛んでバーンってぶつかって、
そう、
でそういうあの合成のカットもすげえたくさんあって、
ね、
で年尾も出てくるし、あの時間もあるし、
超大変ですね。
あの盲目の子もあのちっちゃいから当然時間もあるし、早くあげなきゃいけないから、そっちのカット、
子供を先に取んなきゃいけないから、
子供先に取んなきゃいけないし、それ一晩でやんなきゃ
いけない。あれで東京まで返さなきゃいけない。大変だ。
そう
でしかもクソ寒いと。
そう、もうクソクソのクソ寒かった。
いやもう
だからだいぶ、まあ、カットはやっぱりこうなるべく本当にもう最小限、
最小で
最小限の最小限に抑えて、もう
あで照明もありますもんね、真っ暗だから。うわ大変でしたねあそこは。じゃあ
これが一番、これよく考えたら映画の最後の一番のクライマックスだな
と思って
。そうですよ、一晩かみたいな。
そうですよあとあのすみません、家の戻るんですけど、
ええ、
家のその風呂場とキッチンがですね、
はいはい、
めちゃくちゃ気持ち悪くリアルなんですよ。
ここ
やっぱりアタカさんの美術すごいなと思って、
はいはいはいはい、
あ全部あれ生かしですよね、あの
そうですね、
セット組んでない、ね、
組んで
ない
組んでない、あの場を
風呂場すごい汚く見えるんですよね。
汚く
塗ってる、
汚くしてもらいました。
キッチンもすごいなんかもうそれっぽく見えて、
でも確かに風呂場もキッチンもやっぱりその、はい、いろいろロケ場所探してる中で、
はい、
そのやっぱり風呂場は新しくなってるとか、
あリフォーム
でもそうそう、でキッチンもちょっとこれだとなんか、
あ
なんかもうそういうとこはばっかりで、
なるほど、
もう全部揃ってるのは本当あそこだけだったっ
す
ね。あそこはまあ風呂場もちょっとタイルの感じとかも
古い
しとか、
はいはいはい、なるほど、
キッチン、まあこの感じだったらちょっと、
なるほど、
昭和感のあるままでちょっといけますねとか、
なるほど、ああなるほど、じゃあ一応ベストの場所だったんですね。
まあもうあそこしかなかったですね。
門はあったんですか？門
はねなかったと思
います。あ、じゃああれも美術なんですね。あ、
なんかね簡易なんか本当は板みたいなやつがあったかもしれないですね。
あ、じゃあそれを
外して確かあれを
つけたんです、
ね。はいはい、だったと思います。
へえ、 すごいな、美術すごいな、家のセット
お金ない中で。これ本当にな
んか大英で、
ええ、
なんかいら大英でセットは作ったんですか、なんかどっかのシーン。
あ、これですね、この山本さんが家に使っているのがあるんで、まあ、これだけはその、はい、ちょっと、水槽と井戸半分、半分っていうか、なんかあの、まあ、半分にぶった切ったような井戸の穴を、まあ、ちょっとだけ作って、
じゃあ山本さん側をそのプールに沈めて撮ったんですね。
そうですそうです。
でちょっと涙流して、
はい、
ああ山本さん死んだの役は死んだってことですよね、あれは。ちょっとわからないんです、合体した
の。まあでも彼女の中で、あの、まあ、彼女と合体したっていうようなイメージですよね。
それが出てきたんですね、
はい、
なるほどなるほど。そうですね。で、あ、そう、あ、今はそのダイエでセットを作ったの、そのプールの山本さんが沈んでるプールのところだけってお聞きしたんですけど、あの、じゃあ神社で、
はい、
神社のあの、その河本さんが演じる教授が殺されるとかあります
よね、はいはいはい、
あれセットじゃないんですね。
セットじゃないです、本当の。
あれセット組んだのかなと思って
。
え、じゃあ実際の神社の、
実際の神社でやらせてもらってます。
あれ全部同じ神社の場所ですか。
同じです。
あ、そうなんですか。
はい、
すごいいいところですね。
いいところですね。でも結構使われてるみたいですよ、あそこは。
階段もいいし、
そうですそうです、
外観もいいし、ああいう、なんていうんですか、その、お笑いできる場所、でかい場所もあって、はい、さらに事務所っぽいところもあるんですよ、電話かかってくる。
あれは、
あの場所は違う。
あの場所は違うところだったと思いますね。
あれは違うんです、
ね、あれは違う
ところ。あれもいい感じですよね、はい、あの事務所っぽいところも。あんな撮影させてくれるんですね。
はい、
あの呪いのシーン。いやちょっとそうか、あの神社のその、そうですね、そこのそのちょっとそのそこの話聞きたいんですけど、神社のそのお祓いして、その法隆さんっていう女性霊媒師とが呪い殺されるシーンがあるんですけど、はい、あそこが結構まあ笑えたり白井さんっぽいなってちょっと思って、あの、すいません、まずその、あの、おばさん、霊能者の方、
はい、
法隆さん、
ええ、
すごい上手いなと思ったんですよ。はいはいはい、もう、しょっぱな出てくる時からもう、なんか、本当にいそうな感じもして、はいはい、あの方は、白井さんマターじゃないんですか、
まあ、違います。
キャスティングの方。
そうですね、道明ちる子さんっていう、まあ、舞台でもう、すごい長く活躍されてる方で、まあ、
上手いですよね、
キャスティングの方が、あの、候補を。その、まあ、こっちのイメージを伝えて、候補をいろいろ出してくれて、
すごい。
で、その、まあ、芝居見ないと分かんないんで、
はい、
ちょっと資料映像を見せていただいて、で、もう、道明さんが、あの、もう道明さんしか
いないと。
いないって、まあ、それこそ法隆のセリフみたいですけど、もう道明さんしかいないみたいな感じです。
ああ、
映像しかいない。
ありましたね、そういうセリフ。
まあまあ、もう顔つきから体格から、まあ、芝居のこう、ちょっと、あの強い芝居ができるっていうところまで、
そっか、すいません、あれは初めから女性霊能者だったんですか。
でした。
ああ、はいはい、なんか珍しいです、白井さんの今まで全部もう男性霊能者ばっかりだった
から。ああ、まあなんか全体のバランスですかね、やっぱその男女の感じとかっていうので、な、
ね、
なんかあとその結構その暴力的なお祓いをするので、薩川さんに対して、
で
それをそのなんか男がやっちゃうと、
確かにな
んか変に性的な雰囲気が出ちゃって、なんかいやらしくて嫌だなっていうのもあったんで、
ね、あの水飲めとかもそうですもんね。
で、まあ女性の霊能者ですの威厳があって、
うん、
っていう人がまあそので女性の女子も従えていて、で、そのみんながダメになって、それで男性のあの慶三がやってくるっていうのが、なんかバランスとしてはちょっといいかなっていうふうに思ったっていうのがあります。
なるほどなるほど。いやー、そうなんですよ、あそこはかっこいいんですよね。で、また、で、あの、そうだ、で、そこで、慶三と玉王の、
はい、
あの二人組の霊能、はい、最強の霊能者が来るんですけど、あの二人のイメージって何かあったんですか。僕ちょっと見た時、あ、ブラックジャックとピノコに見えるなってちょっと思ったんですけど。
まあそうですね、当然そのブラックジャックとあのピノコ、まあブラックジャックのイメージはもちろんありました。で、お金をすごいぶんどってて、
ああ、そっかそっか、確かに確かに確かに大金でしたね。
態度が悪くて、はい、でも腕はめっちゃいいみたいな、
でちょっと優しいですよね。
ただ、女子との信頼関係はどうやら何かは分からないけど固い絆があるようだみたいなところとかは、まあ、ブラックジャックはちょっと意識は結構意識はしてますね。
ただあれですよね、あの白井さん の, そのカルトに出てくるネオもちょっと入ってますよね、は
い、そうですね、あのネオのまあちょっと別バージョンみたいな印象ではあります。はいはい、
態度のあのそうですね、白井さん の, その初めてこういう最強の霊能者が登場する時のファーストショットがかっこいいんですよね。またあの今回 の, その形像もハンバーガー食ってるんですよね。
そうですね、
あれがかっこよくてですね、でしかもそ の, あの山本さんに会う時かな、なんか捨てるんですよね、紙くずを
ポイッ
と、
はいはい、
かっこいいなと思って何なんだろうこの人っていうのがね、またそういう演出がちょっと
これでもあのダーティーハリーですけどね、
あクリント・イーストウッドが
そうそう、あのハンバーガー食いながらあの銃をこう向けて
でぶっ殺すと、
まあ、ぶっ殺しはしないですけどね、ダーティーハリーではっていうの、まあ、有名なあのダーティーハリー1 の, あの最初の活躍のところがあるんですけど、それのイメージだったんですけど、なんかあんまりハンバーガーがねよく見えなくて
あそうですか
そうですね、なんかあのちょっとハンバーガーもうちょっと見えたいなと思って、なんかうまくちょっと見えなくてちょっと残念でした
けど、なるほど、
あ
そうですか、
そう、あと実際現場ではね本当はあの玉尾の方もポテト食べてるんですよポテト食べてて階段上がる前に捨てるっていうのをやってたんですけど、なんかちょっとあのあんまりこうやっぱりね、あのそうですね、なんかちょっと余計な情報かなと思ってやりました。あとなんかやっぱりね、あのそう物を捨てるっていうのを捨て慣れてない女の子だと思うんで、なんかね捨てるっていうのはあんまりこう様になかなかならない、
あその本人がですか、
そうですそうです、
役者さんが、あなるほど、
そういうそういうこともね普段やっぱりね当然やってない人
だから、まあまあそらそうですよねあの菊池舞さんですか、ね、
はい、はい、
女の子が、あのその菊池舞さんの、役のその玉尾なんですけど、ああいうその丸眼鏡にああいうなんハンチンク帽っていうんですか、
はいはい、
ああいうのは全部白井さんがイメージしてたんですか。
いやいや、あれはもう本当に衣装合わせでいろいろ試行錯誤して、そうですね、
赤っていうイメージはあったんですか。
赤っていうイメージは多分あったんじゃないかな。あなんかそのとにかく、まあ、プロデューサーからも言われたのはこれはそのなんか映画のアイコンになるようなキャラクターであってほしいっていう一つ、まあ、一つのアイコンですけどね。だから、そこを割となんですかね、覚えやすい、まあ、特徴的な外見がいいなっていう風に言ってたんで、まあ、で実際、まあ、私も、
はい、
あのそういう方がいいなと思ってたんで、まあ、いろいろ衣装部さんに合わせていただいて、それであこれだなっていう、
お、
まあ、あの盲目だったんでサングラスっていうのはもともと多分あの考えたと思うんですけど、
あの丸いサングラスいいですよね。
そうですね、子供があんまりしてない、
そうそうそうなんですよ、子供がしたいああいうカモン達夫さんみたいな、いいなと思って、あれも、
だ彼女もだから子供なんですけど、はい、中身はすごく多分精神的には成熟してる面があって、
あそうですね、
まあ、やっぱりピノコにちょっと近い
ですよ、ね、
はい、ニュアンスがあってほしかったので、なんかそういうのがあの丸眼鏡によってちょっと出てるかなと思うんですけど、
なるほど。いや僕本当白石映画ファンにとってみたらですね、もうこの2人がその映画のちょうど中盤あたりから出るっていうのが、まさにもう、うわ、来た来た来たっていう感じで、もうものすごいテンション上がるんですよね。本当にもう、ああ、白井さんの映画だ、よかったと思うんですよ、本当。あ、そうだ、すいません。で、あとすいません。
はい。
あと一つお聞きしたいのは、そのロケ地でお聞きしたいのは、リサイクルショップなんですけど、
はいはいはい。
あれは、本当にあるんですか？
もちろんです。あんな飾れないです。
そう。いや、だって、あんなちょうどいい自殺できるようなリサイクルショップあるんだと思って。
まあなんかそれはちょっと探して、なんとか。
いや、僕あれ全部飾ったのかなと思った。
いやいやいやいやいやいや。ほとんどありものをそのまま使わせていただいて、まあで、ちょっと、逆に見えちゃいけないものが、
はい、
当然リサイクルショップだと本当に、見えるとまずいキャラクターグッズがたくさんあるので、
あ、
まあ、そういうものを外してで、まあ、ちょっと
こうビデオデッキを置いて、
そうですね、ビデオデッキを置いて ああいうコーナーを作ってで、やりましたですね。確かね、あの呪怨の家というか呪いの家のすぐ、はい、割とすぐ近くで、
はい、
あの本当に場所的にも良かったんですよ。
あ、そっちにあったんですね、はい、じゃあまとめて撮れたんですね。
まあ、大きいリサイクルショップはその割 と,、はい、2階に家具があって、
はいはいはい、
あの2フロアでやってるところは結構あるので、
そうですね、
一応脚本はそのイメージで返して、まあ、なんとか、ね、探せばあるだろうと思って、まあ、何軒かの中の1個で一番広かったんですよね、あそこが。で、まあ、芝居がな一番あの成立できそうなこう空間ではあったんで、
じゃあ休みの日とかに借りたんですよね、じゃあね。
休みの日だったかな、ちょっと覚えてないですけどね。
すごいな、あれは、ね、なるほど。あとですね、いろいろちょっと演出についてお聞きしたいんですけど、
はい、
今回ちょっとまあ貞子 VS 佳代子っていうのもたくさん人が死ぬんですけど、もうちょっとたくさん死ぬんですけど、気になったところというか大好きなシーンがあって、
はい、
確かですね、玉塩さんの役の女の子のお父さんの首が、
はいはい、
かや子が、ね、引き伸ばすんですよ、
はいはいはい、伸びちゃうんでしたっけ、
伸びちゃう
んでした
っけ、あれすあれもあれすげえなと思ってあれどうやってやってんだろうって、あれこう合成ですよね、どうやって、
だからうまいこと、ダミーで首が伸びるっていうのは確かダミーで作って、
はい、
じゃダミーで現場で確か撮ったんじゃないですかね。で、顔を、そこに、顔も多分顔も現場で撮ったのかな。で、ちょっと顔をうまく合わせて、まあ、調整かなりしてもらいましたけどね。
じゃあ体は別個なんですか？
体と顔が別ですね、だから。
体はマネキンってことですか？
だったんじゃないかな、多分、と思います。はい。
ああいうの全部もう白井さん脚本に書いてるってことですね。あの加代子が親父の、
そうですね、
父親の首を持ち上げて殺す。
だからなんかその元の呪音はそのなんていうんですかね、まあ基本的にはそのどっかに連れてって終わるとか、
はい、
あとは肉体を何かしら損壊させて、
はい、
た姿を見せて、
はい、
みたいなのがまあ大体その被害者のパターンなんですけど、はい、なんかもうちょっとこうフィクション性の高いものにした方がいいかなっていうのと、まあ、やっぱりあんまり残虐なのをちょっとこう見せられないので、確か R15 だったかな、これ。
あ、だから血は出せないってことです
ね。 PG12 だったか R15 だったか、はい、ちょっと PG12 だったかな。でそのやりたいって話があったんで、まあ、それに PG12 ですね、はい、に合わせるためにちょっとあんまり残酷なことはちょっと避けて、その代わりそのフィクション性が高くてちょっと不気味に見えることっていうのをやりたくて、そういうこう首が伸びるだとか、まああの年尾もあのなんか顔がぐるんと回ってあの少年のあそこが出てくるとか、あとお母さんのあの足の先がそうちぎれてるんじゃなくてこう
なくなってましたね、
こう内側にくぼんでなくなってるみたいな、
あれは取られたんじゃなくて内側に入っちゃったんですね。
でまあまああのどっちか分かんないですけどね、ああいうようなことをやったりとかして、ちょっとそのまあ残酷は残酷なんだけど、ちょっとフィクション性の高い感じの、まあ、幻想的な感じのやられ方というかっていうふうにまあしてみたんですよね。
なるほど。血は出しちゃダメなんです、確かに。
血はそうですね、まあちょっと気をつけてはいたと思います。
あとあの薩川さんの役の女の子が死ぬところに出てくる貞子がですね、
はい、
超怖かったんですね、なんかね。
ああ。
なんか、そうですね、腕が長く見えてすげえ怖いなと思って。
あれはだから、貞子が出てくるところの多くはスローモーションで撮ってるんですよね。スローモーションになるように。ハイスピードで。だから、薩川さんは、あの、同一画面に入ってても、ノーマルスピードで、でその奥に見える貞子はあのちょっとスローモーションでふわーっとした感じで歩いてくるから、
じゃあカメラは同じポジションで
見ることってるってことで合成してって、そういうので結構あの
明らかに気持ち悪いんだ、
ね、変な違和感を出して、っていうのはやってます、ね、まあ、あの元のリングもそのなんか逆再生したりとか、
そうですね、
あのちょこちょこスピード変えたりとかっていうのやってますけど、多分まあスローもやってんだと思うんですけど、まあまあ、ある意味上等手段ですけどね、そのなんかスローでちょっと違和感を出して、まあ、この世ならざる者の雰囲気、なんか、まあ、人間の肉体があるとどうしてもその体重を感じてしまうので、
なるほど、
貞子はあの香代子の方はねいいんですけど、ちょっと体重感じて、はい、貞子はやっぱりもっと霊的な存在のはずなので、ちょっと
なるほど、
そういう、こう体重を感じさせない感じにするにはやっぱりスローでちょっと浮遊感を出すっていう、 ことですね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。あと、河本さんの教授がですね、
はい、
無駄死にするところなんですけど、
はいはい、
あれって、
無駄死にだねって。
はい、あれは、なんか、顔がものすごい感じだって死ぬんですけど、
はいはい、
あれどうなって、結局その、
まあ一応顔が潰れてるってことなんですけど、仕上げて。なんかちょっとね、
あのインパクトがすごくてですね、この映画の中で
もうちょっと違うイメージでいたんですけど、はい、もうちょっとこう、なんていうんですかね、いたれ頭突きされて死んじゃうんですけどね、
はい、
頭突きされてこう変な感じでこうめこって
へこむ、
そうへこませたかったんですけど、なんか百武さんが、まあ、一応それでお願いしてたつもりだったんですけど、百武さんって特殊メイクの方、はい、特殊造形の方が作ってきたのは、なんか顔がちょっと伸びたような感じ。
そうですね。
なってて。
いや、だから。
ちょっとこれ、面白くないですかねみたいな感じのニュアンスになってて、だから、
じゃあそれは当日分かったんですか？当日その
もの。そうですね。なんか替えが効かないところで、なんか分かったような気がします。それで。
じゃあこれでやろうってことで。
あ、こう来ましたかみたいな感じで。じゃあ、あんまり見せれないですね。ちょっと面白い。
だから一瞬だったんですか、あれ。
まあ、それもありますけどね。まあ、あんまりどうせ長くは見せれないですけど。
いや、もう本当。
ちょっと。
逆に笑えるんですけど。
ギャグっぽさがなんかちょっと強くなっちゃって、まあ、あんまりちょっと見せれないなと思って、まあまあ、笑う人は笑ってもいいんですけど、まあまあ、一応。
いや、あの教授は、その、貞子にすごい会いたかったんですよね。
そうですね。
なのに、会えずに、あんなところで死んじゃって、でしかもああいう風に死ぬから、ものすごい笑いポイントになってて、
はいはい、
息抜きになるんですよね。
悲しい、
はい、超かわいそうですよね。でさらに玉尾に無駄死にねって言われちゃって、
そうそう
そう散々だなとこの先生って思って、いやあの役が本当面白いの笑えるんですよね。
まあ結構その前半のそのまあ河本さんがやった役と圭三がやった役って実はその、はい、ちょっとなんていうんですかね、ルールをこう越境していくキャラクターとして共通しているところがあって、前半はその河本さんで実は引っ張っていってもらって、まあ、真相に近づいていくというか、よりこう核心に近づいていくのはやっぱり河本さんのキャラクターがあって近づいていくんですけど、まあ、それが消えて今度はバトンタッチして圭三が後半を引っ張っていく。
なるほど、
そういう感じのキャラクターにな
ってるんですよね。使い分けだったんですね。なるほど。じゃあ二人一緒にいるのは良くないってことですね。じゃあね。
二人一緒にいると良くないですね。
はい、なるほど、なるほど。被るってことですね。
はい。
ああ、なるほど。だからそこで死んじゃう。
そうです、そうです。邪魔になっちゃうんですよ。去年もうちょっと生き延びるパターンもなんか書いてたような気がするんですけど、結局やっぱりキャラクターが渋滞しちゃって、
はい、キャラクターが渋滞。
まあ、言ってみればだって圭三に頼る部分もあるけど、その河本さんのキャラクターの、
そっか、
知識とか経験に頼る部分もあったりすると、なんかちょっとこう随分いろいろ頼れる人いるねみたいな感じになっちゃうんで、
じゃあちょうどあそこでバトンタッチしてよかった、
ね、そうですね、はい、
なるほど。あとですね、いやちょっといろいろお聞きして嬉しいの、本当。佳代子の動きは結構もうじゃああまり演出はつけてないですか？遠藤さんのお任せだったんですかね？ああいう気持ち悪い動きは。
まあ、ほとんどお任せだった気はしますけど、まあでも、ちょっと、問いながら俺、意外と現場でなんか演じてたりするらしいんで。
白井さんが？
なんか、
くねくね、こういう風にして、
まあまあ、俺はあんまりその現場で、あんまりその、芝居をその、こんな風にって、やらない方がいいかなとは、元は基本的には思ってるんですけど、
はい、
割とでもこう細かく
そういうこ
と、そうそう、玉城さんとか曰く割とこう芝居を見せるって玉城さんとかあと大場さんとか言ってたんですけど、
あ、大場皆さん、
なんかなんでまあちょっとはやってたかもしれないですね。
なるほど。よくあんな気持ち悪い動きできますよね。今回貞子の目って誰だったんですか？
貞子の目はあれ特殊造形です。
本物の人の
偽物ですね。
あ、そうなんですか。
はい。で、特殊造形で、巨大な目を作ってもらったんですよ。はい、巨大なって言っても、これぐらい、まあ、だから普通の人の
目。馬の目ぐらいですか。あ、
これぐらいですね。
あ、でか。
ダイオウイカの目ぐらいですか、多分。
でか。そんなでかい目を作って。
っていうのを作ってもらって。百武さんに。そうです、そうです、そうです。で、それを、こう、ちょっと動かしたっていう感じです。で、それにさらに、ちょっと CG で、よりちょっとこう生っぽくなるようにちょっと加工をつけてもらった
って感じですかね。 あれ作り物だったんですね。
まあ、あの目はそのダイオウイカとかそのゾウの目とかのその不気味さをどうしてもこうちょっと入れたくて、まあ、それを参考に作っていただいたって感じですけど。
なるほど、ゾウの目ってなんか黒くて気持ち悪いですもんね。うん、なるほど。あとあの最後に出てくる呪いのビデオはあれですよね、はい、なんかこの前おっしゃってたあの本当にあった呪いのビデオザムービーの最後に出てくる呪いのと映像をちょっと意識されたって。
あ、そうですね、そうですね、そうですね、はい。
いや本当気持ち悪いなと思って。これをどっか工場で撮影したんですか？じゃあ、
あれはそうですね、なんかあの、はい、まあ、廃墟ですけど、まあ、一応ハウススタジオの。
ハウススタジオですか、これ。
で、だから廃工場っぽいハウススタジオで、多分なんかアクションものとか撮られてるところじゃないかなっていうところの一角で撮らせてもらいました。
あ、それもじゃあわざわざ探したってことですよね。
ああ、それもそれはもちろん。
ああいうところを。そうですね。でそこにああいうひらひらしたの飾って、そうです、気持ち悪くして、で、貞子役の七海さん連れてって、
はい。あれもだから、でも、ちょうどいいのがなかなかなくて。
場所がですか？
いいのが全然なかなかなくて、本当に、あれ、なんか。
でも、あれはでも、ぶっちゃけあれですよね。まあ、もう撮影全部終わってからでもいいですもんね。
そうですね。はい、あれだけなんか、ちょっと、撮影の日に撮って、なんか終盤の、なんか日に撮って、あれちょっと覚えてないですけどね。
撮影部さんと
美術部さん、最終日ではなかったんですけど、でまあ少人数体制で撮ったんですね。
あれもなんか鳴ってますよね、はい、カンカンって鳴ってます、ね、
あ、鳴ってますよ、音は。
あの音も気持ち悪いですよね、はい。あれ何の音なんですか？
何だったかな。
鉄かなんかの音を合成したんですか？
なんかガーンガーンって、はい、あのいう音をちょっと入れてほしいっていうふうに言って、なんかまあ多分鉄と鉄がぶつかる音みたいな感じだと思うんですけど、
それで最後貞子の目が大写しになって終わるみたいな。じゃあ、はい、最後作り物の目を写して終わりだ
った。そうですね、まあ目っていうか顔だと思いますけど。
顔か、は
い。あ、それはだから、目が見えるところはだからあれですよ、かやこをバーンってこう破裂させちゃう瞬間の時の目だけが特殊造形の目ですね。あとは目のアップって多分ないと思う。
あ、そか、
あとは人間そのままです。そのままっていうか、まあ、ちょっと目の加工はしてたかもしれないですけど。
なるほど。いやー、ちょっとたくさんお話聞けてありがとうございます本当に。あとですね、そうだ、これなんかもう宣伝がすごかったですね、貞子 VS から。
あ、お金はかかって
たと思います。めちゃくちゃ色々やってましたよね、はい。
宣伝費で言うと本当に一番お金かかっちゃうんじゃないですかね、私の作品で。
すごい攻めてましたよね。
始球式とかも
ありました、ね。あ、そうそう、始球式やってましたね、貞子の。
まあ、こう、本当に、こう、まあ、お祭り企画なので、こう、まあ、マジンガー Z 対デビルマンみたいなもんじゃないですか。
なるほど。
一応自分ももうそれはすごい意識してやってて、だからいろいろ遊べるんですよね、ホラーだけど。
いいですね、でもそういうのね。
だからいろいろそのちょっとギャグっぽいやつをたくさん、はい、なんだっけ。かやこと敏夫の日常をなんか写真に撮って、
は
い、アップしたりとか。
やってましたね、なんかそういうのも。
なんかそういう遊びの宣伝をすごいたくさんやれてたんで、あれはすごい効果的だったと思いますけどね。面白そうだな、みたいな、
はい。
ちょっとこう、ああいうワクワク感を演出するっていうのは本当大事なんで、あれは良かったと思いますね。
おかげで、あれですね、講習10億いったんでしたっけ？
一応交渉10億っていうことになっております
。すごいですね、はい、10億って、はい。いや、それすごいなと思って。
まあ、10億に、あともうちょっと。
もうちょっと。
もうちょっと足んなかったかなぐらいの感じが、まあ、リアルなところだと思いますけど。はい。
いやそっか。
まあ、それに対してね、ちょっと10億少女はだいぶこう、工業的にはなかなか。
地獄少女は。
厳しい感じになってますけどね。
今絶賛公開中の、まあ、ちょっ
と絶賛公開中ですけど、はい、ちょっとまあ、数字は、言うと角が立つ言わないですけど。
なるほど、わかりました。すごい。山本美月さんってどうでした？
やる気のある方でした
ね。
あと、
やる気のある方なんだ。いいですね。
っていうのかな。結構ね、
はい、
ちょっとその、社に構えてるって言うとちょっと違うんですけど、
はい、
ちょっとブラックな、
はい、
多分ちょっとね、そのブラックな冗談を言うとか、
はい、
ブラックなつつき方をするみたいな、
はい、
ブラックユーモアみたいなことは結構お好きそうな感じです、ね、
はい。 試合さんの映画はご覧になってました？
俺の映画見てないと思います。
わかんない。
何かは多分見てると思うんですけど、はい、まあ、ほとんど見てないと思いますけどね。
なるほど。あれですか、あ、そう、田中美里さんとか出てますもんね。
そうですね。
すごいっすよね、何気に。三浦透子さんも出てるし、河、うん、本万作博さんもね、すごいし。はい、いや、またすごい豪華なキャスティングで。
そう、この映画でもだから、はい、その三浦透子さんと、はい、その森田さん、森田心ちゃんが、はい、こう、
クラス生
やって、そうそう、クラス生と出てて、まあ、実はそれが、あのね、不能犯にも、
ちょっと
出てるみたいな。
そういう、あの二人が不能犯で爆発を、
そういう遊びがちょっとある。
ああ、そういう白石ユニバースが、繋がってるんだ。なるほど。
まあ、制服違うかもしれないですけどね。
また面白いお話です、それも。いやー、ありがとうございます。僕が聞きたいのは、それは、その、何か、ございますか？これだけは言っておきたいみたいな。
これだけは言っておきたい。いやー、別に。
特に。
まあ、続編をみたいな話も一時期あったんですけど。
え、定かや2。
そうですね。
見たい。
なんか、ただその、
ぜひやってください。
こう会社的には、はい、まあ、一応自分は、その、まあ、予算はね、どうせそんなにかけられないんですけど、はい、その、ま、チープになってもいいから、サラコとカヤコが巨大化して戦うか、はい、もう本当に今度こそ怪獣映画みたいな。
巨大化好きですね。
なことができるんだったら、やる意義はあると思いますし、やりたいですって話をしたんですけど、やっぱり会社側としては、その、まあまあ、せいぜいサラコ VS カヤコ程度の、はい、心霊ものというか、
はい、
まあ、そういうこう、J ホラー的な、いわゆる J ホラー的な内容、のものがいいっていう方向性だったので、まあ、そこはちょっと
相
入れなかったので、ね、それはだから、まあまあ多分、まあやるとしても私はやらない。
なるほど。
まあやるんだったら、まあそういう内容をやるんだったら結局自分がやっても、もう多分もう、要は面白いと思えずにやることになっちゃうので。
なるほど。
絶対他の監督がやった方がいいから、まあ、やるとしてもちょっと私はもう、じゃあやらないっていうような感じですね。
あ、そっか。でもまあ2見たいですね。
たま、サラコ VS カヤコもやっぱりその、なんか、サンダ対ガイラみたいな、まあちょっと、怪獣決戦みたいな、
ああ、なるほど。
イメージではありたいなと思って、やっぱり作ったものなので、ドルビーアトモスでこう、音をいろいろ動かすときも、なんかカヤコがこう降りてくるときは、なんか巨大なカヤコが、ミシミシとこう、上からこう、階段降りてくるような感じにしてほしいです、みたいな感じで、
音響すごいこだわってたんですね。
なんかそういう話もしたりなんかして。
なるほど。
怪獣イメージは随所に一応根っこには模しながら作った作品でしたね。はい、
結局でも慶三と玉尾は死んじゃったんですよね。
玉尾はどうなんでしたっけ？
玉尾はでも
玉尾はキャーって言ってる、は
い。でもその後死んだのかなっていうのが終わりですね。
はいはいはい、
そっか、慶三死んじゃったのなんか悲しいですね。すごい死に方してましたよね。体半分なくなってましたよね。
まあ、死んだかどうか分かんない
です、ね。分からないですね。
人間かどうか分かんないですからね。
あ、そっかそっかそっか。そっか。
カルトのネオ的なところ
で。ああ、なるほど。いや、ちょっと今日ね、たくさん話聞けて、裏話聞けて、本当ありがとうございます。もう、
まあ、結構、一時期、慶三、玉尾のスピンオフ的なものをちょっとやれないかなみたいなので、こう動いてたこともあったんですけど、ちょっと立ち行かなくなって。
ナイトヘッドみたいじゃないですか。
残念ながらちょっとそれはなくなったんですけど、まあ来年実は、まあまだ詳細は言えないですけど、まあこういうこう、玉尾はいないけど、まあそのカルトのネオ的なキャラクターも出るし、まあ怖すぎ的な世界観だったりするし。
楽しみですね。
まあ、ある種、ある優しき殺人者の記録的な過酷さもあるし、でも基本的にはその怖すぎ的な、ちょっとこう、まあ、まあ、多少のユーモアというか、
はい、
まあ、コメディっぽさみたいなものも、はい、あるようなものはちょっとやる予定なので。
わあ、楽しみですね。
まあ、怖すぎはまだ作れないんですけど、そういうのやるから、
ちょっと
怖すぎはやれないけど、まあそういうのでね、あと、なんか、その、慶三スピンオフみたいなのを、欲しいなって思ってた人は来年ちょっと楽しみにしていただけたら、ポシャらない限りは来年多分、実現すると思います。
白井さんファンはこれは本当、はい、ちょっと首を長くして待ってもらいたいって感じですね。
大規模なものではないですけど、
ね、 でも楽しみです、はい、いやありがとうございます。たくさんお話聞けて嬉しいです。はい、はい、今日のゲストは、白石浩二監督でした。
ありがとうございました。
失礼します。